Welcome to Every Nation Church Yokohama. 神の御言葉を聞いて信仰を立て上げ、主のうちに成長していきましょう。
おはようございます。
Good morning, everyone.
子供たちはどうぞキッズチャーチに行ってください。
And kids, please go to kids church.
子供たちはみんな私たちこの教会の宝物です。
The kids are the treasure of this church.
一人一人価値があって、そして本当に愛されるために生まれてきました。
They are so valuable and each of them are born to be loved.
そして私たちもそうですね。
And us too.
今日スコット先生は韓国の方で奉仕されています。
And Pastor Scott today is ministering in Korea.
なので今日自分スケックが今日代わりにメッセージをやらせていただきます。
So Pastor Scott will be preaching today.
ありがとうございます。どうですか皆さん元気ですか。
So how are you all?
なんか最近ようやく 冬らしくなってきましたよね。
It has become like real winter these days.
まあさすが1月って感じですよね。
It's really January.
で今朝なんですけれども、まあ、先週から私たち、いつ何だっけ、いつでもどこでもっていうメッセージシリーズでやってきてます。
And from last week we started this new series called Anytime, Anywhere.
で先週第一礼拝でも第二礼拝でも話されてたと思うんですけれども、私たちはいつでもどこでも神様と一緒にいましょうということですね。でなぜそれができるかというと、神様がいつでもどこでも自分たちと一緒にいてくれているからです。そしてこれで1月を始めたかったんですね。
And that's how we wanted to start January.
なぜかというと、良い土台の上に私たち2016年立って、そして発信していきたいからです。
Because we wanted to stand and start from a good foundation.
で私たちその土台を築き上げるためにこの次の3週間使って自分たちの土台を、まあ、強くしていきたいんですね。
So using the next three weeks, we'd like to strengthen this foundation for 2016.
だから神様といつでもどこでもいるためには私たちまず御言葉のことをよく知らなければいけない。
And for us to be with God anytime, anywhere, we first really need to know the Word of God.
まず御言葉から始まります。
We want to start from the Word.
神様の御言葉を聞いて、そして御言葉を実行していく。
We receive the Word and then we act on it.
バイブルが大事なんですね。
The Bible is what is important to us.
で、バイブルって言葉なんですけれども、まあいろいろな形で最近本屋さんに行くとバイブルが出てくるんですね。
And the word Bible, when you go to the bookstore, you can see many Bibles.
まあ左上から行きますと。
So let's start from the left, top left.
これちょっと見づらいんですけど、コーヒーバイブルって書いてあります。
It says coffee Bible.
コーヒー完全バイブルです。
The complete coffee Bible.
ただのコーヒーバイブルじゃなくて、コーヒー完全バイブル。
It's not just a coffee Bible. It's a complete coffee Bible.
そして次に、シューターズバイブル。
And then it's the shooter's Bible.
どんな本なんでしょうね。
I don't know what it talks about.
で次行くとドラゴンボールのマキシマムデータバイブル。
And the next one is Dragon Ball Maximum Data Bible.
ねえ、このバイブルです。
So this is a Bible.
で続けていくとクロノトリガーのパーフェクト、こっちもパーフェクトバイブルですね。
And then at the bottom
it goes. あ、これゲームなんですけど。
It's a game.
僕昔やってました。
The one that pastors get used to do. It's called. It's another perfect Bible.
名作なんですけどね。
It's a good game.
でまた続けていくと野鳥撮影のバイブル。
And the next one is wild bird shooting Bible.
撮影、こっちのシューティングじゃないかもしれない。
Don't shoot. Don't shoot
写真を撮るシューティング。ちなみに野鳥とか好きな人いますか。
Anyone here who likes birds?
写真撮りに行く人とか、あ、います。いるんですよ。あ、素晴らしい。
We do have some people.
大人のおしゃれバイブル。
Or special edition. It's aafashion Bible for adults.
ファッション興味ある人。
Who likes fashion?
いますよね。いますよね。
Many of you?
そうですよね。デザートバイブル。
And dessert Bible.
新しい店長のバイブル。
Or the new shop owner's Bible.
っていう形でいろいろな形でそのバイブルっていう言葉が使われているんですね。
So we can see the word Bible being used in so many different ways.
でそのバイブルっていうのは、まあ、もちろん聖書っていう意味合いがすごい強いんですけど。
And the Bible, it really originates from the Bible.
まあちょっと調べるとその道の権威のある書物っていうふうに言われるんですね。
But it also has a meaning that it's an authoritative book on certain topics.
そう。で、自分たちこの人生生きていく中、こういういろんなバイブル、いろいろな参考書がある中。
And as we go through life, there are so many different Bibles like these.
そして例えばテレビを見てても、いろいろなところメディア見てても、いろいろな形でああせいこうせいっていう情報が入ってくるんですね。
Or if we put on the TV or go to whatever media, you are told what to do.
まさに占いとかそうだと思いませんか。
Like fortune telling.
あなたはああしなさい。
You should do this.
ラッキーカラーは赤です。
Your lucky color is red.
今日は出会いがあるかもしれない。
You're gonna meet someone today.
だから道の左側を通るようにしまう、なんかよくわかんないけれども、
so walk on the left side of the road.
いろいろな方向から自分たちにああしなさい、こうしなさいっていう情報がもうたくさんあるんです。特に今の世の中。
But these days, particularly, there's so many information coming at us.
ネットを見てても、テレビを見てても、わけのわからない、見たこともない人たちからいろいろなアドバイスが降りかかってくる。
From the internet, from the TV, you hear all these advice from people that we don't know.
で、それらのものを人々はバイブルって呼んだり、
And people call those things Bible.
自分の人生を導くものとして出てきてます。
And these things are there to, supposed to direct us.
もちろんそれらのものを読むことは悪いことじゃないですよ。
And it's not a bad thing to read these things, of
course. まあこれらのそのね、いろいろなバイブル、まあ、もしかしたら占いとかそういうものは気をつけなきゃいけないかもしれないですけど、じゃあ気をつけなきゃいけないかもしれないですけど、じゃないけど気をつけてください。
If it's a fortune telling Bible, then we should stop reading it. But other things, they're okay.
で、本当の意味で自分たちどのバイブルが私たちの人生を導いているのかっていうのをもう一度自分たちに質問したいんですね。
But we need to ask ourselves which Bible directs our life.
何に重点を置いていますか。
What are we putting our value on?
どの書物に自分たちより多くの時間とより多くの力を降り注いでいますか。
Which book are we pouring our time and energy onto?
でもちろんその正解が私たちが読む神様からの言葉、その御言葉の聖書なんですね。
And the correct answer is the Bible, the scripture.
まあ先週その話もしました。
And we talked about this last
week. 私たちが神様と一緒にどこでもいつまでもいるためには、本当に聖書の中にいて、そして祈っていなければいけない。
For us to be with God anytime, anywhere, we need to be in the Bible and in the Word.
御言葉を蓄え続けていく必要がある。
We need to store the Word inside us.
それなぜ聖書は大事かというと、
And why is the Bible important?
私たちは聖書を通して神様の声を聞いているからなんです。
Because we hear God's voice through the Bible.
で、神様の声を聞くだけじゃなくて、神様にいろいろな知恵をもらったり。
Not only do we hear the voice, we receive so much wisdom from God.
そして神様の御心っていうものを知ることができる。
And that way we will come to know the will of God.
自分たち本当の意味で人生どうすべきなのか。
How we should live our lives.
まあそれらのものを今日見ていきたいんですね。
And we want to look through these things.
でまず今日実はその、まあ、用意している箇所が詩編の119編なんですね。
And the scripture I have prepared for us this morning is from Psalm 119.
で、詩編の119編なんですけれども。
And this Psalm's 119.
どんな特徴がある箇所だか皆さんご存知ですか。
Do you know the characteristic of this chapter in the Bible?
詩編119編っていうのは、この聖書の中で最も長い章です。
Psalm 119 is the longest chapter in the Bible.
通常の章ですと、その例えば20節あったり30節あったり40節あったりするところもありますよね。
In other chapters in the Bible, we find maybe 20 verses, 30 or maybe 40 verses.
だけれども、詩編の119編って176節あるんですよ。
But in the Psalm 119, we find 176 verses.
よくこういう経験ないですか？聖書を読んでて詩編読んでますよね。
And sometimes we're reading the Bible, we're reading the Psalm.
詩編読んでるとなんか結構スッスッて一章一章終わっていくんですよ。
And many of them are short and it's easy to read.
短いね。
Oh, it's quite short.
で、119編になった瞬間、なかなか詩編が終わらないんですよ。
And once you hit 119, it just doesn't end.
で、だからどこで切ろうか迷うんですね。あ、どこでやめようか。全部読んだ方がいいのかな。それとも途中でやめた方がいいのかなって。
And you're thinking, where do I end? Do I read the whole thing altogether, or do I finish here?
僕はよくそういうことがあるんですけれども。
I often experience that.
で、この119編何について話しているかというと、
And what this 119 is talking about is
176節全部神様の御言葉について話しているんです。
476 verses it's talking about the word of God.
どれだけそれがこの著者について書いた人について大事なのか。
So we know how important this must have been to the author of this chapter.
そしてどれだけこの御言葉、神様の言葉がを愛しているのか。
And how much this person loved the word of God.
それだけそういうことが本当に延々と書いてあって、本当に素晴らしい神様の知恵、神様の知識が詰まっているこの119編なんですね。
So this psalm is filled with God's wisdom and knowledge.
ぜひこのその中の本当に数節しか今日は読まないんですけれども、
And we're only gonna pick up few verses.
皆さんちょっと今日帰った後にぜひその119編全部読んでみてください。本当の意味で宝物で詰まっている書です。
It's really full of, gold and wisdom.
まず詩編119編96節から98節、このように書いてあります。神様のお言葉は、お言葉以外に完全なものは何もありません。どれほどそのお言葉を愛していることか、一日中そのことばかり思い巡らしているのです。それは片時も離れず道案内を務めてくれ、そして敵よりも勝る知恵を授けてくれます。
So this is verses 96 to 98. To all perfection I see a limit, but your commands are boundless. Oh how I love your law. I meditate on it all day long.Your commands make me wiser than my enemies, for they are ever with me.
この言葉、大切な言葉、神様与えてくれていると思います。
God is giving us so much wisdom here.
これを少し噛み砕いていく前に一言神様に祈りましょう。
We'd like to digest this later, but let's pray now.
神様、あなたのこの言葉を感謝します。
Dear God, thank you for this word.
このあなたの詩編119編、本当にあなたの御言葉の愛が詰まっているその箇所です。
Thank you for this chapter which is filled with your love.
今日あなたが語ってください。
We pray that you will speak to us today.
スケックが語ることじゃなくて、はるみちゃんが語ることじゃなくて、本当にあなたの御言葉を通して一人一人の心にぐさぐさ来るような言葉を与えてください。
Give us the word not just spoken by Pastor Skeku or Harumi, but from you directly, God.
この御言葉、本当に私たち貴重なものとして受け取ります。
We receive this valuable word from you.
そして何よりもあなたの御言葉を愛します。
And above all, we love your word.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
これめちゃくちゃすごいいろんなものが詰まっている御言葉ですね。この、まあ、2節3節ぐらいしかないんですけど。
So this is just two or three verses, but it's filled with gold.
だけれども、まあ、これらのことを少しずつ抽出していくと、まあ、こういうことが書いてあるんです。
And when we take out the important bits, it's like this.
まずは神様の御言葉は完全だということ。
First of all, God's word is perfect.
神様の御言葉は方向性を示してくれるということ。
And also it gives us directions.
そして私たちに知識だけではなくて知恵を与えてくれるということ。
And the word gives us not just knowledge but wisdom.
もちろん御言葉っていうのは本当たくさんありますよ。
And there's so much in the Bible.
御言葉についてもし、まあ、メッセージを、まあ、あのフルバージョンをしろっていうんだったら本当に2ヶ月3ヶ月ぐらいかかると思います。例えば神様の御言葉はその血の御子のためのミルクであったり、
For instance, the word is like milk for babies.
私たちにとって霊的な食べ物であったり、
Or it's like spiritual food for us.
私たちの道を足元を照らしてくれるランプであったり、
Or it's the lamp upon our feet.
たくさんのことが御言葉について書いてあるんですけれども、
There's so many things written about the word.
今日は本当にこの御言葉を通してこの3つのことに私たち焦点を置きたいんですね。
But today we'd like to focus on these three things.
まず神様の御言葉の完璧さ。
First of all, the perfectness of God's word.
さっきの御言葉で書いてあったように、神様の御言葉以外に完璧なものはありません。
As we just read, there's nothing else as perfect as God's word.
神様の完璧さっていうのは、その限度を知らないっていうふうに英語でも書いてあります。
And in the English version, it says it's boundless.
そう、それが神様の御言葉なんですね。
That is the word of God.
で、先ほど説明したように、神様の御言葉っていうのは、私たちにとってもう最高の霊の食べ物なんですね。
And the word of God to us is the richest, is the most glorious food.
私たち食べますよね。
We eat.
そして肉体が養われますよね。
When we eat, our flesh is nourished.
だけども聖書ではこう書いてあります。私たちはパンだけでは生きていくのではない。
But in the Bible it says we don't live just by bread.
私たちは神様の口から出る一つ一つのことから私たちは成長していくんです。
We live by the word that's spoken from God.
そう、だから私たちにとっても完璧な食べ物なんです。
So it is the perfect food for us.
同時に神様の言葉っていうのは、私たちにとっても完璧な基準でもあります。
And at the same time, God's word is a perfect standard for
us. 私たちが神様のこの御言葉通りに歩んでいって、そして御言葉を蓄えていけば、最高の成功する人生を歩んでいくことができる。
When we walk by the standard of God's word and when we store the knowledge, we can live a great life.
そして私たちは本当に神様の御言葉っていうのは、もうまあそうなんですよね。私たちの御言葉っていうのは完全な武器でもあります。最強の武器なんです。
And also God's word is the strongest weapon for us.
後でもう少し説明するんですけど、私たちが御言葉を使って戦うとき、私たちは無敵になります。
We'll explain a bit more later, but when we fight with the word of God, we are stronger than
enemy. 完全なんです、完璧なんです。
So it's perfect.
そう、なぜそうなのかっていうと。
And why is it so?
まあ、よく聖書って、まあ、実は神様が実際に書いてバーって書いてできた書物じゃないんですよね。
And we know that the Bible is not actually physically written by God.
まあ書いたのは人です。
It is written by people.
中には神様が言ってくれた、教えてくれた、もしくは神様が岩に書いたものを書き記したものもあります。
And some
箇所ね、そういう箇所もあります。
Some sections are written directly when God spoke and they wrote, or God wrote on the rock, the stone tablet, and then it was written.
だけどほとんどの場合は人間の手で書かれた書物なんです。
But in most cases, they're written by God. I mean, people. Sorry.
だったら不完全なんじゃないのっていうふうに思う人いると思うんですけど。
And then we might think, then it's imperfect, no?
だけれどもなぜ不完全じゃないかというと、その書いた一人一人、書いた一言一言が神様によって作られた、神様によって与えられたアイディアを書いてるからなんです。
But the reason why it's perfect is because these words were breathed by God and it's inspired by God.
日本語で言うと神様の霊感によって書かれた、英語で言うと神様のインスピレーションによって書かれたっていうふうに書いてあります。
And it's written in the Bible that these words, each of them, were written in the inspiration of God.
神様は不完全な人間を使って完全なものを作り上げた。それは神様の霊感、神様のインスピレーションを通してそのように出来上がったからです。
So God used imperfect people to write down the perfect Bible.
そして聖書がまあ66個のその本で出来上がっているわけなんですけれども、手紙とかいろいろあるんですけど。
And the Bible is made of 66 books and letters.
でそれを一緒にまとめて、この66個の本が神様の霊感によって作られた本なんだって集まった会議も、神様のその力、神様の導きによってそういう作られていったんですね。
And these things were compiled in certain meetings, and even that was inspired by God to have the 66 books.
とにかく、まあ、完全であるってことが聖書に書いてあります。
So we know that this is a perfect book.
でそして自分たちもそれをもう一度繰り返して言ってます。
And we repeatedly say this.
だけれども実際完全なものか完璧なものであるかっていうのは、多分皆さんが自分たちで経験して、自分たちがそれを受け取っていかないとわからないと思います。
But I think we would never know the perfection of the word until we experience the word of God ourselves.
いくら自分が言ってもそれは腹落ちしないでしょう。
Even no matter how much I try to tell you, it's not going to convince you.
だけれども聖書の本を読んでいくうちに、そして聖書の本の真理がどういう形で自分たちの人生に現れていくかのを見ると、あ、本当だ、これは私のためにも完璧な本なんだっていうのがわかるはずです。
But when you read the Bible and you experience the word and you know that you can trust it, then we really know that, oh, this is really, it works, it's a living word of God.
そして次の2ポイントを使って、本当に皆さんそれを、まあ、少しでも感じ取ることができればいいと思います。
And with the next two points, I hope that we will able to get this.
だけれども本当に自分たちいつも毎日どの瞬間でも御言葉を取り入れ、そしてその人生にそれが現れるのを見ることによって、これが完璧なものとして生き生きと現れていくんですね。
But by living this word and by knowing the wisdom and then applying it, we know that this is a perfect book.
もう一つ神様がやってくれるっていうことは、その方向性を示してくれるんです。
So it is perfect and then it gives direction.
自分の人生の中でも多くの場合、本当に多くのケース、神様の御言葉によって小さなことでもその方向性を示してくれました。
And in my life, I know that there were many cases that God directed me through the word.
皆さんはどうですか？
How about you?
今皆さんどんな岐路に立ってますか？
Are you standing in front of this path that goes different ways?
もしかしたら今人生歩んでいてすごい大事な決断をしなきゃいけない時にいるかもしれない。
Maybe you're walking in life and right now you need to make a very important decision.
左に行くか右に行くか。
To go to the left or go to the right.
選択肢 A を取るか選択肢 B を取るか。
To choose A or choose B.
この就職先を決めるにするか、こっちの就職先にするか。
to choose to go to this company or go to this company.
この人と付き合うかこの人と付き合うか。
To be in a relationship with this person
この人と結婚するかあの人と結婚するか。
So marry this guy or marry that
guy. 結婚すべきか結婚しないべきか。
To marry or not to marry.
まあいろいろな私たち選択肢がまあ迫られてるんですね。
There are so many decisions to make.
受験シーズン今受験生いますこの中にちなみに。
Right now is a exam season in Japan.Is there anyone going through that?
多分次 の, あ, のあれですね第二礼拝でたくさん受験生いると思うんですけれども
Maybe in the second service we'll have many students.
いやもう自分本当に御言葉の力なしだったらどうやってこの受験シーズンっていうのを生き抜いていけるのかって分からないです本当に
I don't know、how I would have survived through this exam season without knowing the word of God、
まあ、とにかく神様の御言葉っていうのは私たちの人生に方向性を示してくれるものなんです
So the word of God gives us direction in our lives.
よく私たち祈りますよね。神様、方向性を示してください。
We often pray that God, please direct me.
どっちに行けばいいですか?
Which way should I go?
そして自分の人生の全体像を見せてください。
And please give me a big picture of my life.
すべてをクリアにしてください。
Just make everything clear.
っていうふうに自分たち祈るんですけれども、神様って、なんていうんですかね、計画書のよう、計画書を作って全体像を自分たちに見せるっていうことはあまりしないんですね。
We often pray like this, but God rarely gives us the blueprint or the whole picture of our lives.
神様は実はそういう計画書とか全体像を見せるんじゃなくて、自分たち一歩一歩その次のステップ、次のステップ、次のステップってちょこちょこといろいろ見せてくれるんです。
And instead of giving us the whole picture of our lives, He directs us one step at a time.
一歩一歩。次のステップはどっちの道に進めべきか。
He gives us the direction to go, how to go the next step.
次の決断はどっちの道に進むべきか。
Which decision to make.
そういうものを少しずつ見せてくれるんですね。
He shows us little by little.
で、自分たちは神様、いや、そうじゃなくて一歩一歩じゃなくて全体像を見せてくださいというふうに自分たち言うときあります。
But we often pray, not just step by step, but can you just show us the whole thing?
だけれども、その一歩一歩自分たちが踏むにあたって、神様っていうのはその一歩一歩自分たちが神様と踏む一歩を楽しんでられるんですね。
But each step that we make in faith with God, God is enjoying that process with us.
各ステップごとに道を示してくれる神様。
So God shows us step by step.
そして私たちはそれが正しい方向に向かっているってことを神様に信頼して、そして歩んでいく一歩なんです。
And those steps are step by faith where we trust in God.
今皆さんどんなことを示されていますか?
And what is God speaking to you?
神様と一緒に次のステップを考えていますか?
Are you thinking of the next step with God?
それとも自分の力に頼ってやっていますか?
Or are you trusting your own strength?
自分の知識だったり自分の知恵ですか?
Your own knowledge, your wisdom.
それとも神様の言葉に従って次の一歩歩んでいってますか?
Or are you trusting on the word of God and making that step?
自分そういう経験たくさんしてきました。
I have a lot of experience like that.
就職したり転職したり。
For example, getting a new job or changing a job.
最初の就職先は決めるときはもうどっぷり聖書の中入って決めていきました。
And the first job that I got, I decided, when I was deciding, I was really in the Word.
最終面接の時に自分の番を待つ前にずっと聖書を読んでました、こうやって。
And right when I was waiting for the final interview at this company, I was reading the Bible.
でも正直、その聖書に何て書いてあったかを今覚えてないです。
And I don't remember anything that was written there when I was reading it.
でもその時に自分の中に平安が来たのを覚えてるんですね。
But I remember that I got peace through that.
あ、この面接に自分は通るんだ、受かるんだ。
And I got this peace, knowing that, oh, I'm gonna get this job.
そしてここで働くべきなんだ。
And I will be working here.
で、入りました。
And I did get the job.
コンサル会社ですごいきつかったです。
It was consulting company, it was very tough.
だけれども神様はそこで自分たくさん祝福してくれました。
But in that place, God really blessed me.
次の転職。
And then I changed my
job. あまりうまくいかなかったです。
It wasn't so good.
確かに御言葉を読んだり祈ったりはしました。
I did read the Bible, I did pray.
だけれども何に目をくらんだかというとお金に目がくらんでしまったんです。
I was focused on the money, the salary.
あ、なんか結構跳ね上がったなみたいな。いいね。
It went up so much.
ここなんじゃねみたいな。そんな感じだったんです。
So I thought, oh, it must be this place that I'm supposed to go to.
で、入ってみて最初は良かったんですけれども。
And when I entered, it was good in the beginning.
もう地獄のような日々が待ってました。
But then it was like hell.
なんかあの終電越えてタクシーで家帰って、そして翌日には翌日5時とか6時に出勤とか。
So you miss the last train, you go home by taxi, and then you have to go the next day again.
もうその自分もう人生もう本当にこんな苦しい時なかったんですけれども、でもまあ神様からまあそれがレッスンだよっていうふうに言ってくれたような感じがしましたね。
And it was the toughest time in my life, but I think God said that it's a lesson that I have to go through.
あなたの人生何によって導かれてるの？
So it was a lesson that I learned. What are you directed by?
お金なのか私なのか。
Are you directed by money or me?
皆さんどうですか？
How about you?
でも本当にたくさん、ただセラと結婚した時もそうですし、このフルタイム自分牧師こうやってやってるんですけれども、フルタイムに入ってきた時も本当に御言葉の道しるべなしだったら自分はここにいなかったと思います。
There's so many examples I can go on, marrying Sarah or becoming full-time staff in this church.
あ、セラいますね、ちゃんと。
Sarah's there.
こんにちは。
Hey.
あとうち赤ちゃんもいます。
My baby's there.
次、御言葉は知恵を与えてくれます。
The word gives us wisdom.
私たち、まあ、知恵、これ大事なんですけれども、まあ、知恵、さっきのポイントは自分たち大きな決断をしなきゃいけないときに神様はいろいろ道を示してくれるって言いましたよね。
So we said when we need to decide on a big thing, God gives us directions.
だけれども知恵っていうのは本当に大きな決断だけじゃなくて、毎日日々の小さなことでも神様っていうのは知恵やいろいろな方向性の示しをしてくれるんですね。
But with wisdom, He directs us not only for the big things, but the daily things.
だからもう皆さん分かってると思うんですけど、この知識と知恵の違い。
And we may know this, but there's a difference between knowledge and wisdom.
まあ知識っていうのは頭で、まあ貯めていくものを分かる、理解するっていうことですね。
Knowledge is more something that the factual things that we understand.
そして知恵っていうのは自分たちが蓄えたものをそれを、自分たちの人生に当てはめて、そしてそれを実行していくこと。
And wisdom is the ability to apply those knowledge that we accumulated in our lives.
そうなんです。あ、まあ知識 vs 知恵って書いてあるんですけれども、まあどっちも大事です。正直。
It says knowledge vs wisdom, but they're both important.
聖書の言葉を知識として蓄えること。
We need to have the word of God as knowledge.
そして知識として蓄えることじゃなくて、その知識を自分たちの人生に当てはめて、そして御言葉を実行していくその知恵、私たちは両方必要なんですね。
We need to store the word of God, the knowledge of God in us, and then we need to apply those in our lives.
だけれども私たち知識ばっかりに目を取られてしまう。もしかしたらクリスチャン歴長い人いるかもしれないんですけど、こういうトラップによく陥りがちです。
But we often fall into this trap of really valuing knowledge so much.
私たちはその聖書を読んで読みまくって読みまくって、そして知識が溜まってるんだけれども、その行動が伴わない。
We read and read and read the Bible, and we have stored so much knowledge about God and the Word, but we don't take action.
聖書のことをすごいたくさん知ってるし、聖書のことを本当にたくさん暗唱聖句したり、もう覚えてたり、そしていろいろな祈りとか素晴らしかったりするんですけれども、その身が伴っていないとか。
We know so much about the Bible, and we pray, and it's great, but We don't see the fruit.
この教会でよく使われる表現なんですけれども、聖書の知識ばっかり頭に詰め込んで、そしてその行動が伴わないっていうことを、まあ、頭でっかちって言うんですけど。
And we often say this in our church when we store knowledge about the Bible, but we don't put it into action. We say we become big-headed.
なんか頭が大きくて、そして体が小さい人。
Like you have a huge head and a very small body.
長澤くん、みんな知ってると思います。
Do you know 長澤くん？
長澤くんの頭にはたくさんの聖書の知識が詰まっていると思います。
He has so much biblical knowledge in the big head.
こんな頭大きい人見たことないですよね。
You haven't seen anyone with this head.
そう、長澤くんの頭のように私たちはなりたくないんですね。
We don't want to have a head like 長澤くん。
私たちは得た知識を自分たち体も本当に使っていきたいんです。
We want to use the wisdom, the knowledge that we accumulated.
もしかしたらこのように見えてしまっている人いるかもしれません。
And maybe there are some people like this.
もしかしたら神様にこのように映っている人いるかもしれません。
Maybe to God's eyes we look like this.
例えば神様がこうやって言って、おお、スケ、今日も頭でかいねみたいな。
Maybe God's saying, "Oh, Skek, your head is so big today."
皆さんどうですか？頭がでっかくなってませんか？
How about you? Your head size, is it okay?
どうですか？知識としてだけ聖書を蓄えていませんか？
Are we just storing God's word as knowledge?
ヤコブの書ではこう書いてあります。本当に自分たちは御言葉を読むものだけではなくて、御言葉を実行するものになりましょう。
In the book of James, it says we have to be the doers of the word.
御言葉を聞いて行わない者は自分を鏡の前で見て、そして自分のことを、それを見たことを忘れてしまう人のようだというふうに例えられます。
And it says that, those people who read the Bible but who don't apply it, it's like somebody who stands in front of the mirror and goes away and forgets how you look.
だから自分たち本当に知識としてだけじゃなく、それを蓄えるんじゃなくて、それを御言葉を実行行うものになりましょう。
So let's become people who do the things that we have come to know.
同時にその逆も気をつけてくださいね。
But at the same time, we need to be careful of the other extreme.
聖書を読まず。
You don't read the Bible.
知識として蓄えず。
You don't have the knowledge about God.
行いばかり先に進む人。
But you just go ahead and do whatever.
それは逆です。
That is the other way around.
体でっかち。
Big body, small head.
ちょっとどのキャラかよくわかんないですけど、聖書で頭が小さい人、あ、聖書じゃない、Google か、Google で頭が小さい人って調べたらこんなのが出てきました。
I don't know who this is, but I just googled with little head.
まあとにかくこの知恵です。神様は私たちにその知恵を与えてくれます。
So we really need this wisdom from God.
でさっきの119編にどんな知恵かというと、敵に勝る知恵っていうふうに書いてくれたんですね。
And in the word that we read in Psalm 119, it says wisdom that overcomes the enemy.
私たちは毎日敵の攻撃を受けてます。
We are daily being attacked by the enemy.
もう本当にもうサタンからの誘惑とかサタンからの、そういういろいろな嘘とか批判とか非難とかいろんなものを私たち毎日受けてるんですね。
Every day we receive these lies and criticism from the enemy.
で、私たちがそれに打ち勝つ術っていうのはもう御言葉の中の真理でしかないんです。
And the only way to overcome that is the truth in the Bible.
ありましたよね。イエス様も40日間の断食の間、砂漠の中で敵に誘惑されてましたよね。
And we know that even Jesus was tempted by the devil after the 40 days of fasting.
どのように打ち勝ちましたか？
And how did he overcome the enemy?
それはその敵の嘘を御言葉の真理を使ってカウンターしたんですね。
He responded to the enemy's lie with the biblical truth.
それが神様から私たちに与えられたその言葉であり、そしてそれが御言葉、それが真理であり、そして最強の知恵なんです。
And that is the word of God, and that is the strongest weapon, and that is the wisdom that we need to use.
皆さんどんな嘘を聞いてますか、敵から。
What kind of lies are you listening to?
ね、自分よく聞くのは、自分がよく信じてしまいがちな嘘っていうのが。
And there's a few lies that I often hear, and I often tend to believe.
僕よく人と比べるんですね。
I often compare myself to others.
そして人と比べて自分が勝ってなきゃ嫌なんです。
And when I compare, I want to be better than that person.
そうじゃなきゃ自分は認められない、自分は愛されてないというふうに感じてしまうことがよくあります。
Otherwise, I feel like I'm not accepted and then I'm not loved.
だけれども、自分は、まあ、聖書の御言葉を通して、そして祈りを通して、まあ、たくさんのものが神様から語られてくるんですね。
But through the Bible and through my time in prayer, I hear things from God.
お前は愛されるために生まれてきた。
You are born to be loved.
お前は高価で尊い。
You are valuable.
私はお前のことを愛しているし、お前のことを喜んでいる。
And I love you and I take joy in you.
ありのままの自分を。
Just as you are.
もしかしたら1番じゃないかもしれない。
Maybe you're not number one.
もしかしたら2番かもしれない。
Maybe you're second.
もしかしたらビリッケツかもしれない。
Maybe you're last.
それでもお前のこと、お前に対してこういうよくやった私のしもべよ。
But even so, I will say to you, well done, good and faithful servant.
そのいろいろな毎日の真理を受け取ることによって、
so all these truths that I need to receive every
day. 毎日の嘘を自分は本当にそうやって、もうそうやって打ち勝っていってるんです。
This is how I overcome the daily lies that I get from the enemy.
お前はダメだ。
You're no good.
お前は価値がない。
You're not valuable.
お前はもうどこに行ってもダメだし、成功することはないっていう嘘に対して。
You're not going to succeed wherever you go.
もう御言葉の真理です。お前最高だよ。神様から聞いて。
All those lies we need to counterattack by the word.
お前のことを愛してる。お前のことを喜んでる。お前のことを誇りに思ってる。
God says I love you. I take joy in you. I'm so proud of you.
毎日生き抜くための知恵、御言葉の真理の中にたくさん詰まってます。
And in the word we find all this wisdom.
敵の攻撃に負けるのはもうこれで終わりです。
So let's not be defeated by the lies of the enemy.
私たちは神様の真理の言葉によってそれと戦いましょう。
And with the truth of God, let's fight back.
そして勝利しましょう。
And win.
それが私たちに与えられる神様からの御言葉の、まあ、あの知恵ですね。
So that is the wisdom that we receive through the word of God.
おさらいをすると、神様の御言葉は完全です。
So God's word is perfect.
そして方向性を示してくれます。
And it gives us direction.
私たちにとって知恵です。
And it is wisdom for us.
ちょっと一つだけ、もう一つだけここで注目したいところがあるんですね。
And there's a part that we want to focus.
神様のお言葉以外に完全なものは何もありません。この後ですね、どれほどそのお言葉を愛していることか、一日中そのことばかり思い巡らしているのです。それは片時も離れない。
It says, the yellow part, Oh, how I love your law. I meditate on it day and all day long.
For they are ever with me.
Yes.
で、私たち、御言葉をどれだけ愛してますか？
How much do we love the word?
この著者、これを書いた作者っていうのはめちゃくちゃこの言葉を愛してますよね。
And the author of this verse, he really loved the word.
そして一日中そのことばかり思い巡らしてるんです。
And he was meditating on the word all day long.
そして確信があるんですね。そのあなたの御言葉は片時も自分から離れない。
And he knows that they will, the word will ever be with him.
もう一つだけ自分たちに聞きたい言葉が聞きたい質問が、私たちのデボーション、自分たち聖書を読むのも祈るのもチェックリストになってませんか？
And another thing I want to ask us is, our devotional time, is it not becoming like a checklist?
命のない、ただ毎日やっている儀式になっちゃってませんか？
Is it not becoming like a routine, a lifeless thing that we do every day?
この人が書いているところを見ると、本当に御言葉を愛している、御言葉を読むたびに本当に満たされて、そして生き生きとした生活を送っている人を想像できます、これが。
But when we read this verse, we can imagine that this person is living an abundant life, really loving the word.
私たち御言葉、聖書を開いて、もしくはアプリで開いて読むときに、その一つ一つの言葉が自分たちの人生に当てはまる、そして自分たちに喜びを与えるような言葉、そのような神様の時間の過ごし方をしていますか？
When we read the word and open up the word, are we living, are we receiving as if it is the word that's spoken to us and living by it?
毎日その命の言葉、自分たちに命を与える言葉を受け取っていますか？
Are we receiving the life, the word every day?
まあ、それらのことを経験することによって私たちは御言葉をより愛すことができていきます。
When we experience these things, we will be able to love the word more.
そして一日中そのことばかり思いを巡らしていくんです。
And we become somebody who will meditate on it day and night.
私たち御言葉を読むとき目指すところは本当にそこなんですね。
And that's where we need to aim to when we need, when we read the Bible.
御言葉を愛しましょう。
Let's love the word.
で、そしてどのようにそのものになれるかというと、本当に御言葉の中で時間を過ごすということ。
And how we do this? It's by spending time with God.
で、どのように読むかというと、
And how do we read the word?
まあ、それは私たちが本当に宝物を発掘するかような、するかのような読み方をしたいんですね。
We want to read as if we are digging to look for a treasure.
この読む御言葉一つ一つに自分たちに当てはめることができる真理っていうのは必ずあります。
Because wherever we read, there's a principle that can be applied in our lives.
どの章でも、どの節でも。
Whichever chapter or verses.
自分たちが本気でそれを探しに行くなら、神様は絶対に毎日その聖書の中でその御言葉の自分たちに当てはめられるその宝物を与えてくれます。
If we truly, sincerely go to the Word, God will definitely give us every day all these treasures.
もしかしたら読むことがマンネリ化されているかもしれません。
Maybe it's becoming like a drug that you read every day.
まあそういう時はちょっと環境を変えてみてはどうですか？
In that case, maybe change the environment.
もし部屋でいつも寝っ転がりながら読んでるんだったら、
If you're reading in your room, lying down,
自分が好きなカフェに行って聖書を開いて書いてみてはどうですか？
Maybe go to your favorite cafe, coffee shop, and then read the Bible.
時間帯と場所を変えるだけでも本当に伝わり方っていうのはどんどん変わってきます。
Things can change a lot when we change the environment or change the time of the day.
絵が好きな人は絵を描きながらやってみたら。
If you like to draw, why don't you read the Bible and then draw?
音楽が好きな人は音楽を聴きながら読んでみたらどうですか？
If you like music, maybe you can listen to music and read the Word of God.
もしかしたら歌を歌いながらやってみるのもいいかもしれないですね。
Or you can even sing and do it.
ちょっと変な人だと思われるかもしれない
ですけど。You'll be a weird person, but anyway.
まあ、とにかく読むことに飽きないで、飽きるんだったら新しい方法を作り出して、そして読んでいきましょう。
But let's not get tired of reading the Bible. And if we do get tired, let's be creative and change.
そして何回も言ったように、自分たち御言葉を読むだけじゃなくて、知識として蓄えるんじゃなくて、自分たちの人生に当てはめていきましょう。適用していきましょう。
And as we keep saying, let's not just read the Bible and have it as a knowledge, but let's apply the word.
それが本当の知恵です。
And that will become the wisdom.
そしてこれ、面倒くさがらず私たち神様から語られたことをもう癖のようにもう書いていきましょう。
And when we hear the word of God, let's not forget to write it down.
聖書が出来上がったもの、出来上がったのも人が書いたから聖書が出来上がったんです。
The Bible is here with us because somebody wrote the word.
そして自分たちの人生にもいろいろ神様語ってくれます。
And God is speaking in our lives.
そしてそれを書くことによって、
And by us writing it down,
もしかしたら10年後、20年後、
maybe in 10 years or 20 years,
それを見返して、
you read it back.
あ、そういえば。こんなこと語ってもらったな。
And you think, oh, yes, God did speak to me
that time. で、思い出としてだけではなくて、
And not just a good memory.
また改めて語られることもよくあります。
But I'm often, spoken by God again through the old journals.
だからこれらのことを本当に生き生きと私たち宝物を発見するかのようにやっていきましょう。
So let's do this, with life and with expectation to dig up the treasure.
御言葉を愛しましょう。
So let's love the word of God.
ピアノ音出してもらっていいですか。それが神様の御言葉なんですね。
So that is the word of God.
神様が私たちに近くにいるっていうのも、
the fact that God is with us.
御言葉が近くにあるから、さっきの作者が書いたように。
It's because the word is close to us.
私たち本当にいつでもどこでも、
So anytime, anywhere.
私たちは御言葉を出して、御言葉を読んで、そして御言葉を思い巡らして、それを実行していくものになっていきましょう。
Let's pull out the word and read and then apply it.
今日は聖書について話しました。
Today we talked about the Bible.
で、来週は、まあ、もちろん聖書っていうのは神様自分たちにコミュニケーションしてくれる方法ですね。一番の方法です、それが。
The Bible is the biggest way that God communicates to us.
そして来週は私たちからのコミュニケーションですね、その祈りについて。
And next week we'll talk about the communication from us to God.
いつでもどこでも祈るものになれるように。
Let's become people who praise anytime, anywhere.
一言祈りましょう。
Let's pray.
皆さんどうぞお立ちください。
Could you all stand up with me?
そしてこの祈りを通して自分たち本当に御言葉をまず第一のバイブルの人生のバイブルとして受け取りたいです。
And we want to receive the Bible as the, the real scripture.
イエス様、あなたの言葉を感謝します。
Jesus, we thank you for your word.
そしてあなたの言葉は、まあ、ただの掟じゃなくていろいろなものが詰まっている私たちの人生の道しるべであることを学びました。
And thank you that we learned that your word is like direction to our lives.
どうか神様、これをただ学ぶものとしてだけじゃなくてそれを実行するものとなることができますように。
And we pray that we become the doers, not just the readers.
もしかしたら自分たちこの中で、まあ、今年こそは聖書を読むぞ、今年こそは聖書通りに生きていくぞっていうふうに信念決めた人いるかもしれません。
Maybe there are people here whose New Year's resolution was to read the Bible and to be doers of the Bible.
もしかしたら自分今年こそは本当に聖書を読むものっていうふうに、まあ、思ってないけれどもずっと思ってる人いるかもしれません。
Maybe you thought that all through your life.
今日がそのチャンスですよ。
Today is your chance.
改めて神様に対してコミットする。
It's an opportunity to recommit to God.
今日も言葉読むぞ。毎日読むぞ。
I'll read the Bible today. I'll read it every day.
そして毎日実行していくぞ。
And every day I would, put it into action.
もしかしたらこの中で聖書を読んだことがないっていうか、ゲストとしてクリスチャンじゃなくて本当に来て初めて来て聖書のこと初めて聞いた人いるかもしれない。
Maybe you're a guest here and you've never read the Bible.
聖書は皆さんの道案内です。
The Bible will direct you.
わけわからない人のアドバイスを聞くよりも本当に自分たちのことをよく知っている神様の言葉を聞きましょう。
Let's listen to the word of God from the word of God who knows us, not just from somebody that we don't know.
神様、あなたのそんな愛の詰まったラブレター、この聖書を感謝します。
God, we thank you for this love letter from you.
そして今日改めて私たちコミットします。
And today we want to recommit.
聖書を読みます。
That we will read the Bible.
あなたの完全なこの聖書を読みます。
We will read this perfect Bible from
you. そしてあなたの本当に道を示してくれるこの聖書を読んで実行します。
I will read these directions and then apply it.
毎日。
Every day.
イエス様、あなたの宝物を受け取ります。
I will receive this treasure from you.
そして読んで終わりだけじゃなくて、自分はそれを書きます。
And not just that, but I will write it down.
神様、私たちリマインドしてください。
Remind us, God.
そしてそのデボーションの時間、聖書を読んで祈りをする時間が本当にただの儀式としてじゃなくて、毎日の儀式としてじゃなくて、毎日の生き生きする自分たちが楽しみにする時間にしてください。
And let this devotional time, time of reading and writing and praying, be a life of abundant time of abundant life, not just a ritual.
イエス様、ありがとうございます。
Thank you, Jesus.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
この1曲だけ本当にイエス様に向かって歌いたいんですね。
So、let's worship him once again.
でそしてさっきのもしコミットした方がいたんだったら、もう一度神様にもう一度そのコミットメントをこの祈りの中で、この歌の中でしてください。
And if you did want to, did recommit, then please do so through this worship time.
お願いします。
今日初めてお越しになられた方、また特別な祈りの課題のある方、そこにカードにぜひ皆さん書いてください。
Please fill this out, especially if you're here for the first time or if you have a special prayer request.
後で献金の時にそのカードを入れていただければ、この教会のスタッフや、牧師たち、リーダーたちがそのカードを読んで皆さんに、ぜひために祈ります。
And please put this card in the offering bag that will come around later, and the leaders of the church will be praying for you.
このエブリネーションチャーチ横浜が皆さんに本当に祈ってお手伝いしたいと思います。では今日、今週のアナウンスをしたいと思います。
And there are a few announcements.
1月31日の日曜日、
On the 31st of January.
第1、第2礼拝ともにゲストスピーカーにジョジョ・ヘンソン牧師が来てくれます。
And Sunday we have a guest speaker, Pastor Jojo Henson.
ジョジョ先生はフィリピンのビクトリーチャーチで祈りのミニストリーの総責任者をしておられる方なんですけども、
And Pastor Jojo oversees the prayer ministry in the Philippines.
予言チームのリーダーでもあって、エブリネーションアジア全体でスクールオブエンパワーメントを導いています。
He's also the leader of the prophetic team and he's also leading the school of empowerment.
で、祈りとデボーションについてすごい熱いメッセージをしてくださることになってますので、皆さんすごく期待して集まってください。
And on this Sunday he will speak about prayer and devotion and it will be very passionate, so please be expectant.
31日です。
So this is the 31st Sunday.
その他のお知らせについては週報の裏側をご覧になってください。
And other announcements, please read the bulletin.
では新しく今日来られた方々を歓迎します。
And we'd like to welcome the people who's here for the first time.
今日新しくこのエブリネーションチャーチ横浜に来られた方、ぜひ手を挙げてください。私たちの教会から特別なプレゼントを用意しています。
And if you're here for the first time today, could you please put your hand up and we have some presents.
お友達が来ている方、手を挙げるのが恥ずかしい方がいたら、どうぞ助けてあげてください。
If you're too shy, your friend can help you.
皆さん心から歓迎します。
And we really welcome you.
そして私たちからのギフトの中には、ペンとか、教会の紹介とかいろんなものが入っています。
And in that gift, there is a pen and this introduction to the church.
また入り口、後ろの入り口近くのウェルカムテーブルではドリンクを用意しています。
And, you can get some drinks from the back.
新しく来た方にはそのウェルカムパッケージの中にドリンククーポンも入ってますので、ぜひ使ってください。
There's a drink coupon in that package, so please use it.
皆さん受け取りましたか？
Did you all get it?
では献金の時間に入ります。
And let's move into the time of offering.
献金の封筒が必要な方はどうぞ手を挙げてください。
If you need an envelope to give, please put your hand up.
献金は私たちが神様に捧げるものですが、今日初めていらっしゃった方、どうぞ負担に思わないでください。
And the offering is something that we give to God, but if you're here for the first time, please don't feel pressured to give.
ですが皆さんが心を込めて捧げるとき、神様がそれに応えてくださることを、祝福を持って応えてくださることを私たちは信じています。
But we believe that if you give, God will bless you.
では献金のために一言お祈りします。
Let's pray together.
神様、今日この場所であなたに一緒に礼拝できたことを感謝します。
God, I thank you that we were able to worship you today.
そしてあなたが私たちを愛して聖書の言葉をくださったことを感謝します。
Thank you that you love us and that you give your word to us.
あなたの愛がすごく大きいです。
Your love is so big.
そして私たちはその愛に本当に応えたいです。
And we really want to respond to your love.
今日この献金、捧げる献金、あなたが見てください。
Please take this offering from us.
お金でなくて私たちの心を見てください。
Please look not at the money but our heart.
そして私たちのすべての生活のすべての場所に祝福を与えてくださることを信じます。
And I believe that you will bless every aspect of our lives.
イエス様の名で祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
私たち一人一人があなたからの祝福そして恵みでいっぱい溢れて生きていくことができますように
God, we pray that we will live full of your blessings.
全ての人間関係を祝福してください
Please bless all the relationships.
全て の経済一人一人の経済の必要を満たしてください
We pray that you will meet the need of every financial thing.
そして健康を祝福してください
We pray that you would bless our health.
病があるときにはあなたの癒しがありますように私たちはあなたの奇跡が見たいです
We want to see a miracle.
今週もあなたからの本当に幸せ祝福奇跡いっぱいの1週間でありますようにそして何よりもあなたの力じゃなくてあなたの言葉あなたの言葉により頼むことができますように
イエス
様の御名によって祈ります
In Jesus' name we pray.
アーメン
Amen.
じゃあ皆さんまた来週会いましょう。